ということで、お久しぶりのアイドリング推しメンラジオでございます。皆さんこんばんは、どうもです。まあ、まずはですね、幸せな話題ということで、元16号菊池亜美さん、ご結婚おめでとうございます。なんか一人だけのパチパチ寂しいから、みんなハチハチハって書いてあ、まあ、ラジオだけ聞いてる人にはまた説明しておきますけど、一応生配信しながらね、収録しておりますので、今回も。菊池亜美さんが、はちはちはち来ましたね。ご結婚ということで、本当幸せな話題だなと思っております。ここ最近ね、それこそベッキーさんの不倫報道以来ですね、まあ、世の中もうなんかそんな殺伐とした話題ばかりじゃないですか。もう特にね、もう三枝さんの不倫とね、田川陽介さん、藤吉久美子さんのとこの不倫はね、もう全くどうでもいいと思うんですよ。まあ、相撲協会の話もそうですけど、なんかもう殺伐としててよろしくない。ほんと。で、やっぱり明るい話題が少ないっていうのは、世の中的に良くないんですよね。で、そんな中、久しぶりに明るい話題だなと思ったのは、新日本プロレスの岡田和親選手と声優の三森すず子さんの、まあ、熱愛報道。まあ、あれはご結婚はまだらしいですけど、結婚のゴールインに向けていいお付き合いをさせていただいてるというね、非常に明るい話題で。で、今回のアミミさんのご結婚もですね、非常に明るい話題でいいですね。いや、ほんとね、スキャンダラスな暗い話題はね、もういいじゃないですか。そんなのもう、飽き飽きでございますので。これでアイドリングで6人目のご結婚、表に出てるだけではね、知らない間に結婚してる人知りませんよ。で、知らない間に結婚してたけど、もう分かってる人もいるので、1号、5号、7号、17号、24号に続いて、これ順番はバラバラですけどね、6人目のご結婚ということで。まあ、アミミさんもね、もともと結婚にほとんど興味がないと、言ってらっしゃいましたけど、フライデーにすっぱ抜かれて、お付き合いされてるんですかみたいな。っていうかね、元アイドリングの人がね、フライデーにすっぱ抜かれるっていうことがね、幸せじゃないですか、もう、アイドリンガーとしてはね。そもそも論として、アイドリングの人たちが何かが起こっても、そういうところに、本当に暗い話題じゃない限り出ないじゃないですか。そんな中、ちゃんと認めて、事務所もその辺は個人に任せておりますっていう見解だったと思うんですけど、まあ熱愛ぶりを聞いてても、まあいつかきっとこの分だと結婚するんだろうなと。ラジオとかもね、聞いてても、彼女のその結婚願望みたいなもの、それで小煩悩なところがものすごく最近、母性が爆発してる感じがすごく出てるので、まあきっと結婚もするだろうし、まあ結婚したらお子様も早いだろうなと思うんです。そのまま芸能界も続けていくということなので、もう暗い部分が何一つないのがいいなと思ってます。やっぱりね、こういう明るい話題を振りまいてくれる。それで今のところね、アイドリングベビーというのはお二人、5号24号のお子様だけですから、知りませんよ。ミシェルさんとか、最近あまりお芝居とかもやってるのかどうかは僕は情報を得ていないズミさんとか、実はね、小島さんあたりが実は結婚してるとか、あっても知りません。僕はわかりませんけれども、少なくとも表に出てる分で言うと、アミミさん6人目で、もしかしたら3人目のベビーも、結構早いんじゃないかなと思ったりはするので、ほんと子供好きのところがありますからね。だから、結構期待してるんですけどね。そういう幸せな話題、期待しているんですけれども。まあそんな中、橋本楓さんのスキャンダルが、昨日ぐらいですか、急に出てきましてね。まあ僕が思うに、そもそも、これが17歳であれ、18歳であれですよ。まあ女の子は恋してて当然だし、恋してて欲しいと思ってるんですよ。僕の推しであっても、まあね、 正直言って、まあ、超絶推しが結婚した時は、まあまあショックでした。でも、ショックでしたけど、基本的には、やっぱり相談できる相手だったり、そういう感じの人がいて欲しいと思うタイプなので、そういう人がいて、で、そういう人と熱愛があって、熱愛っていう言い方もなんか変な話ですけどね、普通に恋をして、お付き合いして、当然やることはやるでしょうし、で、ご結婚されてっていうことは、大人なんだから、特にね。20歳過ぎた女の子に、しかもアイドルグループでアイドル活動してて、恋愛禁止とか言われてないのに、それはほっといてやれよと思うんですよ。それをスキャンダル、スキャンダルっていう言葉がいかんですよね。スキャンダルっていう言葉はどうも良くない。スキャンダル的に扱われて、でね、お相手の方僕全く知らない人なんですけど、なんかまあまあ有名な人気の方みたいですね。その人のツイートが、全く全然アイドリングクラスターじゃない方からリツイートで回ってきて、お騒がせしてすいませんでした。誤解を招く行動でしたみたいなことが、書いてあったんですけど。まあ、誤解も何もないですからね。あれがご本人なら、風呂にまで一緒に入ってチューまでしてるわけだから、誤解も何もないわけですよ。だから別に堂々としてればいいんじゃないの。あれ、まあ、お相手がね、まあ、どう見てもカイピョンなんだけど、似た人かもしれないし、違うかもしれないじゃないですか。でも、もう堂々としてればいいと思うんですよね。あれ、堂々としない理由が未だにわからない。人気商売だからっていうのはあるだろうけど、これ、まだね、まあ、僕、不倫報道も否定してる、否定派ですが、別に不倫とかならまだし、もう、全然普通に独身でしょ？で、二十歳を超えた、男女なわけでしょ。まあお風呂入ってんのとかキス写真がどこから流れるのか知りませんけど、それを流しちゃったのはよろしくないです。某ですね。まあ全然これ芸能界と関係ないですけど、昔ウィニーっていうねソフトが大流行りした時にですね、結局自分のパソコンと世界中のいろんな人のパソコンのハードディスクの中を全員で共有するっていうやつだったんですね。僕は全くやってないからよくわからないんですけど、まあそれでエッチなビデオをこう仕入れたりするんですけど、まあ結局その代わり自分の情報も出さなきゃいけない。その中でですね、僕の出身大学の、まあ随分後輩、別に知り合いでも何でもないんですけど、あるサークルの部長がですね、まあ女の子とのいわゆるそういう写真がウィニーで大流出して、それが2ちゃんとかでバンバン出て、えらいことになったことがあるんですよ。で、今はまあそういうのしないし、いくらなんでも芸能人だからいろいろ考えてはいると思うんだけど、じゃあどこから流出するんだって話ですよ。悪意を持って流出してる他人がいるか、本人が流出してるしかもうないでしょ？携帯の中のあの写真を流出させるとしたら、もう本人か近くにいる悪意のある他人なんですよ。まあ、脇が甘いですね。まあ、そもそもやっぱりね、リベンジポルノとかもありますけど、なんかそういうのをもう、現場で撮らしちゃうのが、もう甘いなとは思います。男の鍵付きインスタ。はあ、だからみんな、あれか、スクエアの写真だったのか。みんなスクエアの写真でしたもんね。もう、その時点であかんな。アイドリングでも某どなたかの裏垢のインスタっていうのがありましたけれども、結局ね、何かしらの自己顕示欲があるんでしょうね。友達にしか明かしてないから大丈夫と思うんだけど、その友達に悪意があったら終わりですからね。そう、鍵継ぎとはいえアップしてる時点でお察しというね、適当さんが書いてることがその通りだし、ちなみに2回目だとしたら脇が甘すぎるってことですよね。で、まあそれがカイピョンであれ、似た別の人であれですね。まあ、どっちにしろ、まあ、面倒なことになったのは、脇が甘いってことだよね。まあ、さんまさんが、道重さんにね、言ったと言われる言葉ですごく有名なのが、まあ、今日は北海道、明日は九州、沖縄だっていうところに、もう本当に交通費かけて、それこそもう人生をかけてついてきてくれるのは家族でも彼氏でも旦那でもないと、ファンだけだと。だからこそ、もし恋 してるんだとしても、それは隠し通さなければならないっていうのが、さんまさんの道重さんに言った言葉なんですけど、本当その通りだと思うんですよ。基本的には。人気商売だから。だけれども、僕は堂々としてたらいいと思うの。小泉今日子さんの不倫のことでもそうだけど、なんか結構批判しているブログを書いてる人とかいたんだけど、まあ他人のことだからほっといてやれよと。豊原さんの奥さんの気持ちを考えたのかってお前には関係ないだろうと思うわけ。堂々としてるっていうことが悔しくてしょうがないんだと思うのよ、そういうことを書いてる人は。で、こそこそしててほしいわけ。だから今回の男の人も2回目に流出とかじゃなくて、もう最初から堂々とこの人と付き合ってますって言ってれば、人気商売だろうがなんだろうがさ、そらもういつかは結婚するんだろうしさ、めんどくせえなと思うよね。まあ芸能人ってめんどくさいね。まあその前に僕なんかもう付き合ってる人いないから、もう流出も何もないわけですが、はい、まあまあそんなこんなですけど、いろんな話多岐にわたっていきますけど、皆さんのご意見もどんどん書いてくださいね。正月かなんかにあのバカリズム地獄がありまして見たんですけれども、あのバカリズム地獄ね、僕正直ちゃんと見たの今回が初めてで、大川さんと朝日さんの対決のとか、まあアーカイブは残ってるんで見ようと思えば見れるんでしょうけど、初めて生でちゃんと見たんですね。で、僕はあの課金もしてない勢だから偉そうなことは言えない無料のところを時々見たことがあるぐらいなんですけど、アイドルイングをね、アイドル ING と読むのかアイドルイングと読むのかよくわからないですが、あれを見てるときにどうも何かが足りない、なんか僕の中でね、何かが足りない感じがずっとしてて、なんか乗れないんですよ。アイドルイングになぜ僕が乗れないのかということをずっと考えてた答えが、バカリズム地獄を見たときに全てがこう瓦解したというか、全てが分かったのは、まあ、僕たちに足りなかったのは増野さんなんだとバカリズムが足りないんですよね。抜群に面白くて、アイドルイングとそんなにメンバーも変わらない、本当に面白かったんですよ。もうまさに29さんが書いているマスノロスです。で、あそこにもうあの兄貴とかいたら完璧ですよね。この間ね、この後の本編でも話す、芝居を見た後にアイトさんと、2人で飲んだんですよ。僕がバス待つ間、あの日もね、八王子とか大雪であんまり遅くまで飲んでると帰れなくなるかもしれないんで、10時ぐらいまでにしましょうかみたいな感じでね、神田かなんかで飲んだんですが、その時に話してた時に、アイトさんが言うには、だからこそ良くないと。マスノがいなければ売れないのであれば、元アイドリングの人たちはもう売れないじゃないですか。でも僕の中ではアイドルイングにそこまで乗れなくて、バカリズム地獄があんだけ面白いのは同じようなことじゃないですか。森さんの家片付けに行く ING の子たちが片付けに行くっていうことと、あの人たちが応援合戦して結局相撲をやるっていうのは全く同じなんですよね。ただのあの何年か前のあれをこすってるだけじゃないですか。なのに面白いんですよ。で、そのなのに面白いところにやっぱり増野さんがいて、それは結局のところ浜口さんであっても他の誰であっても埋められない穴であるとするならば、確かにそこに頼ってるうちは売れないよねっていうのも真理ではある。で、ただあの時にはっきり増野さんが言ってたのが、アイドルをやってる時からこの後アイドルを卒業した後どうするかを考えとけ考えとけって俺は何遍も言ったろと、それなのに考えとかなかったツケが今回ってきてるんだよと優しく言って、それは今身に染みて感じてますとみんなが思うっていうのが、またねえ、あそこのなんていうのかな、師弟関係というよりは なんか、あんだけいろんないじりをする割に、やっぱり増野さんってすごい優しいお兄さんなんですよね。そのあんだけ優しいお兄さんが、それを親身になって考えて言ってくれるっていう、そこのそのアイドリング同窓生たちの幸せ感っていうのを、もっともっと感じなきゃいけないんだろうなと。僕ら自身もね。僕ら自身もそれを考えなきゃいけないんだろうなと。思ったバカリズム地獄でしたね。もちろんあれは、アベマなのかな。とりあえずバカリズム地獄自体はアイドリングを作ってたスタッフは混じってないはずですよね。アイドルイングに関してはカンバラさん案件で、そこに森さんとかもいる現場ですよね。角沢さんがちょこちょこやってるのは、まあ角沢さんがいるけれども、いろんな別のスタッフでやってるフジテレビの案件ですよね。で、その時に、結局アイドリングを作ってなかった人たちが、アイドリングメンバーを呼んで、なんとなく作ったのが一番アイドリングらしいのは、そこにやっぱり増野さんがいるからなんですよ。で、ここのパラドックスが本当に難しいし、バカリズムが面白かったけど、と言ったのは僕です。はい。そうですね。僕はバカリズムロスでバカリズム本当に面白かったんだけど、まあ、アイトさんが、バカリズムさんが面白かったけれども、バカリズムがいなければ売れないのでは、これからはダメだということですよね。アイトさんが言ったのはね。難しいね。バカリズム、マスノさんがいた場所が一番アイドリングっぽいっていうのが、アイドリングの足かせなのかなという気がしますね。だから AKB とかが AK ビンゴとかずっとやってますけど、そこの司会者が誰であろうがきっと変わらないんですよ。うん、NMB でこっちで言うとね、銀シャリじゃねえや、誰だっけ、キングオブコントで優勝した人、誰だっけ、あのコンビが司会をやってるんですけれども、だからといって、その二人がいないとあの番組が成立しないかっていうと、それは違う気がするんですよね。かまいたちそうですね。かまいたちさんが司会をやって NMB の番組こっちでやってるんですけど、関西テレビかな。決してその、なんていうのかな、普通はそうはならないと思うんですけど、まあ、アイドリングにおいての、増野さんの立ち位置がやっぱ特殊なのか、僕らが思ってる思い込みというか思い入れが特殊なのかわからないですけど、だからアイトさんが言ってたのは、バカリズムは面白いけど、バカリズムのフィールドに全員が入っちゃったと。他行けば、言ったら最近で言う朝日さんがね、いろんなところで評価されてる、いわゆる今作ってる朝日っぽさ、朝日らしさは封印されて、結果バカリズムの色で面白いになるのは違うんじゃないかってことですよね。あそこまで分かってて、あそこまで偏った基準であの子たちの相手ができるのはバカリズムだけ。いや本当そうですね。またこれがね、あの人のねすごいなと思うのは、それをいわゆるリンガーと言われる僕たちが絶対面白いって思うよねまで分かってるんですよ。何年も前にやったあのノリをもう一遍こすってるだけっていうのは、あの人あの何県の持ち方はこうだとか、突撃のとか、もう絶対やらないって言ってるんですよ。自分の本ネタを擦ることを本当にしない人が、こんだけここを擦ったら、リンガーは絶対喜ぶってことを、重々分かってるところがあの人のすごいとこだし、まあある意味汚いところでもあるのかなと。そんな風に思いましたね。だから、まあ僕一本コンテストとかあんまり見ないんですけど、有吉反省会とかに出てる増野さんとか見てて、実際面白いし、ネタも大好きですけど、やっぱりアイドリングにいたあの増野さんを、僕らはやっぱりちょっと欲している、乾いてるところがあるんじゃないかなと思いましたね。まあでも肌感覚で、あれが楽しいし、アイドリングはそこまでやっていいっていうのは、あの人が有吉反省会で、じゃあ、パイパイデカミとか、天城潤とか、やるかって言うとやらないじゃないですか。それはあの人のフィールドじゃないしね。あそこは有吉さんのフィールドでしかないので、 だからそこの部分の空気の感じ方があの人のすごいとこなんじゃないかなと思ったり、バカリズム地獄の、まあ、2時間ある最初の1時間小宮さんと狩野英孝さんで3人で喋るコーナーでしたけれども、あそこの時もアメトークとかで出てくるあの魔石三兄弟とかにいる増野さんとは違うんですよね。本当に自分の近しい2人を呼んできて、2人とも後輩で、で回していくのがすごい楽しそうなのが、まあ、ああいう増野さんを僕らはきっと欲してるんだろうなと、そんな風には思いました。実はバカリズム地獄のあれって内輪受けなんじゃないかと。その通りです。だから初見の人が見て面白さは実は1ミリもないかもしれませんよ。はい、バカリズム地獄ね、見てて増野さんが好きで見てて1時間目の魔石面白いなと思ってそのまま見た人がなんじゃこれと思ってる可能性はありますよね。よくわからない女の子たちがいっぱい出てきて何言ってるかも全然わからないっていうのはあるかもしれません。でも多分 CS とかアベマとかもそうですし、そもそもアイドリングの面白さってラジオだと思うんですよね。テレビとかはね、あんまり人の意見聞きすぎるとろくなことないんで聞かない方がいいんですけど、ラジオに関しては見てる人とか聞いてる人の意見というかその空気感みたいなものを得て次を出していく方がいいんですけど、アイドリングっていうのはまさに多分ラジオだったと思うんですよ。ラジオのその作り方で永遠に作ってきたからこそ、まさにアイトさんが書いてる内輪受けなんですよ。だからおそらくたった一回アイドリング見てこれは面白いと思ってハマれる人は実は少ないんじゃないかな。複数回見て雰囲気をつかめてくる番組な気はしますよね。まあ一回でも面白い回っていうのは、まあ誰が見ても面白い回っていうのもあるんだけど、この間のバカリズム地獄でやってる応援の連鎖みたいなものは、あの時にアイドリング見てない人にとっては何やってるかわかんないですよ多分。だからこそ内輪受けであることは間違いないし、それを恐れずにやってる、むちゃくちゃやっていい CS で10年やってきて、さらにまあまあむちゃくちゃやっていいネット番組じゃないですか。だからできるんであって、あれを同じ感じで地上波でできるかっていうと多分できない、そんな気がしますね。ラジオ番組風にテープに吹き込む企画ありました。ああそうなんだ、それは知らないな。初期の毎日やってた頃は特にそうだったかもしれませんと。ほうほうほうほう、確かにそうかもしれないですね。だからやっぱり連チャンで見て客が育っていくんですよね。客は勝手に育っていくんだと思うんですよ、こういう場合に。だから勝手に育った客相手にどれだけ内輪でできるかっていうのが増野さんの勝負だったんじゃないかなと思って、もちろんその増野さんが必要なこととか逆に増野さんに頼ってばかりではダメなこととか、いろんな意見もあると思うし、いろいろだと思いますけど、少なくとも僕が感じたのは増野ロスでしたね。まあだからいっそのことアイドリング復活させてほしいんですけどね、単純にね。もうネット番組でいいから、フジテレビのネット番組の枠あるじゃないですか、あれでいいじゃない、やろうよ。本当もうセットなんかいらないから、適当でいいから。特殊な教育を受けている方々、特殊な教育を受けているのはアイドリングメンバーもそうだし、僕たちもきっとそうなんだろうなと思ってね、そんな風に思った次第でございます。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中、せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。 0 3 6 4 3 6 7 4 1、まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
ということでね、この間の東京に行ってまいりまして、結構弾丸でしたね。まあ本当に弾丸ですね。仕事終わりでバスに乗って1日だけの休みに東京に行って、でバスに乗って帰ってきて、翌日もう金曜日には仕事しちゃうっていう、もうそれが一番どうも僕の体に合ってるということが分かってきたので、まあバスで寝れない人にはおすすめしません。僕はもう相当寝ますんで、行きも帰りもね、休憩場所で一切降りてませんからね。ここ最近降りたことないですね。前はね、なんとなく休憩場所は降りないと損みたいな感じがあったんですけど、ここ最近もう寝てた方がいいことに気づいてですね、ほぼ寝ております。で、止まったら気づくんですけどね、あ、どっかに止まっていると、あ、人が降りてる、どっか止まってんだな、グーみたいな感じでもういっぺん寝るんですけど、トイレも行かずに結局5時半に秋葉原着いて、降りた瞬間にめちゃめちゃおしっこしたくなって、コンビニに入ったらコンビニはトイレ貸してくれないしね、もう大変でございますけど、まあそれが、まあ2月1日ですね。2月1日になぜ東京まで行ったかというと、ホットポットクッキングプロデュース公演の4人というお芝居を見てくるという、あれでした。あれでしたってなんかわかんないけど。お芝居ってあんまり見ないんですよ。アイドリングの飛行機の高く飛べる音とかは見ましたけど、個人で皆さんが出てるやつっていうのはなかなか見る機会がなくて、個人で出てるやつは多分カオルンが出た弾丸論破ぐらいじゃないかな。何か見たかな。そうそうそう、去年だかなんだかに劇団名とかタイトルとか忘れたけど、カレンちゃんが出たやつをたまたま見れたというのがありましたけどね。ドロシーリトルハッピーの二人体制ラストのライブ見に行ったら隣でやってたっていうね。マウントレーニアホールでドロシーのラストライブがあって、二人体制の。で、隣の渋劇でやってて、時間的に見れねえことないなと思って見て、終わって外出てきたらドロシーの入場が始まってるみたいな感じで見たぐらいか。アイドリング元メンバーのお芝居っていうのはそれぐらいですね。で、今回はホットポットクッキング。それでホットポットクッキングも他の今までの公演も見たことないですし、今回はホットポットクッキングで、いわゆる渡辺4人衆、ビターチョコレートの4人だけが出るというお芝居だったんですけど、まあ、どんな芝居になるかね、どんなとこでやるのかね、正直わかってなくて。まあ、大体最初に明石スタジオって聞いたときに、兵庫県だと思いましたからね。すげえ、兵庫県でやるんだと思って。これはチケット取らなきゃと思って。明石でやるのか、兵庫県にしてもちょっと遠いとこでやるんだなぐらいに思ってましたね。車で行けるなぐらい。で、明石スタジオで調べたら、全然兵庫県じゃなくて、東京の高円寺でね。とりあえず見れる機会だから、ここは見ておこうと思って行ってきて、そんなに期待してなかったんですよ。まあ、この期待してなかったから良かった部分もあるんだろうと思うけど、行ってみたらですね、明石スタジオという、スタジオという名前の通りですね、非常に小さい、あれは劇場じゃないですね、ほとんどリハーサルスタジオですね。リハーサルスタジオみたいなところを、まあ劇場としても使ってて、まあ実際そういうところは大阪にもあるし、僕の友達の劇団とかも、まあ小さいところでやってる劇団もいくらでもあるので、まあ、慣れっこっちゃ慣れっこなんですけどね。僕が26番かな ?26 番で入ったんですけど、実質ね、多分70人ぐらいしか入れないんですよ。それもギッチギチで70人。加工馬かなんかで作った椅子があって、座布団が引いてあって、4人で座ってくれって言うんですけど、正直ね、僕も含めて、まあまあ痩せてない人が4人並んで、もうぎゅうぎゅうなんですよ。まあ、26番だったんだけど、行ったら、紙手の最善が空いていたので、紙手の最善に座ろうと思って座ったの。すごいよ。4人掛けなんだけど、お尻半分出てるから、 その4ブロックの中でだんだん外に出て、最終的に片膝ついてましたからね、僕。右足を片膝ついて、何の拷問だろうと思いながら1時間半でしたけど。まあ、本当にね、さっきも言いましたけど、もう2時間とか2時間半とかの芝居を東京では必ず見さされてきたので、1時間半ぐらいの芝居っていうのはちょうどいいですね。集中力も欠けないしね、しんどかったけど、片膝で。で、僕が座った一番紙に椅子があって、そこに座ってる人はいるんですけど、その隣の箱馬みたいなところに座っている僕の目の前に鏡前のセットがあるんですね。鏡前っていうのは鏡台ね。で、鏡台のセットがあって、化粧道具とかが置いてあって、一目で鏡前ってわかるんですけど、もちろんそこに鏡を入れてたら、見えないじゃないですか。だから木枠だけあるね。で、木枠だけあって、そこに座って、化粧をしながら喋るので、始まってみたら、僕の、もうほんと、そこ。なんだろうな。このモニターのさらに向こうにテレビがあるんですけど、それぐらいの距離ですよ。ほんと、手を伸ばしたら触れるぐらいの距離に、クルミンとカエピョンがいて、ずっと化粧してる芝居をしてるわけですね。始まってみたら。で、なかなかの迫力というか、よくもまあここに、たまたまだけど座ったなぁと思って、まあそこには来るだろうと思ってたけど、まあまあ芝居の途中、ほとんどそこにいるので、二人が。なかなかでしたね。良かったです。ずっと見れて。まあ、本当はね、そこにラムタンが来ればいいなと思ってたんですけど、ラムタンはほぼそこには来なかったので、カエピョンとクルミをずっと見てましたが、そうですね、お芝居としては元アイドルと、現役のアイドルと、もうお芝居終わってるからね、DVD も発売するので、DVD で初めて見たいので、ここで内容言われたらたまったもんじゃないっていう人は、今ちょっと出てってもらっていいですか？それ以外の方はいていただいていいし、お芝居見た人は分かってると思いますけど、僕が見た第1回目、2月1日のワン公演目は、現役のアイドルとしてラムタンがいて、で、その後輩のアイドルとしてルカピョンがいて、楽屋なんですね。舞台が全部、もうずっと楽屋なんですけど、その楽屋に救ってる幽霊で、クルミンとカエピョンがいると。で、特にクルミンは、昭和のアイドルの後ろで踊っていたスクールメイツの人みたいな役どころだったんですね。すごくね、まとまってて、芝居もね、さっきの話じゃないけど、非常に内輪受けっていうのは大事なので、内輪受けを作っとかないとダメなんですね。宝塚歌劇でさえ内輪受けありますからね。本当笑いどころっていうのはそういうところで積み上げていくので、やっぱりその空気が作れてないところでやっても絶対面白くないところを空気が作り上がってるからこそやるのが内輪受けですから、それは絶対必要なんですよ。で、結構内輪受けの部分があって、ちょうどその時にカエピョンが小さい劇場で見るのが迫力があっていい芝居もあるのよ。小さい劇場が臨場感があっていいのよ。小さい劇場がっていう、もう今やってることをまさにね、70人ギッチギチで入れなきゃいけないお芝居をやってることに対する、まあいわゆる内輪受けを入れてきたりとか、そういうのもあるんですが、もう目を見張ったのはクルミの演技力ですね。4人とも僕が思ってる以上に演技力があるんですけれども、何よりもクルミの表現力が素晴らしかったです。声の出し方、強弱、大きさ、表現力、すべてがうまく回っていく。あの小さい劇場だから出す声の量っていうのがやっぱあって、そういうとこの表現力が一番長けてたのは、あの4人の中では明らかにクルミンだったと思います。そのクルミンの役どころであるその昭和のアイドルの崩れというか、慣れなかった人っていうところがまたすごく似合ってて、良かったですね。あとラムタンがね、ラムタンは一番最初フリフリのアイドルで出てくるんですけど、そのフリフリのアイドルで出てきて、で、私はこれで今日卒業しますと、後輩であるルカピョンが病気から明けて帰ってくるんだけど、わけのわからないことを言う、イラつく卒業した だんだん大人になってやれていって、真っ赤なキャミソールで出てきてタバコを吸って、まあ実はあれタバコじゃないらしいんですけど、タバコを吸ってワンピースを着て、これからもまた応援してねって言って出ていくんですよ。あのやれ感がすごくて、僕はツイッターにも書いたな、ツイッターにも書いたしアンケートにも書いたんですけど、夏木マリさんになれる気がしましたね。あの子が60歳のね、今60歳ぐらいだと思うんですけど、夏木マリさんになれる時まで僕が生きてる自信がないのでそれを見れるかどうかはわかりませんけど、でも本当に将来このままお芝居とかを続けていて、大人のラムタン、今回垣間見せてもらった、演技で垣間見せてもらった大人のラムタンが本当にその女になった時に、いわゆる大人の女のラムタンになったのを見たいですね。そこまで見届けたい気がしました、今回。それはすごい思いましたね。まあお芝居としては本当僕はね、かなり好きな、まあ途中ちょっとね、ミュージカルというかアイドル的な歌を歌うところもあって、あれもまたいいですね。ビターチョコレート僕はずっとね、ティフとかでちょこちょこ出たりとかやってるけど、本格的にアイドルグループ活動してほしいと思ってたんですよ、今まで。だけど、ああいうお芝居の中でああいう風にグループで歌ったりするシーンをどんどんやっていくのであれば、僕は見れない可能性は高いですけど、まあ普通にアイドル活動してくれてもそんなに数きっと見れないし、まあビターチョコレートとしてのアイドルグループ活動はいらないのかな、あれがあるのなら、という気はしましたね。4人とも本当に僕が思ってた以上に演技力がすごい良かったので、まあここに邁進してほしいなという気がいたしました。初日はですね、ちなみに前説がルカピョンとラムタンだったんですけど、最初ね、注意事項とか言うじゃないですか。ルカピョンがそれ担当してて、そういうのは禁止しますみたいなことを言いたかったんでしょうね。禁ずりますって言ってました。禁ずりますっていう初めての日本語を聞いたので、面白かったんですけど、丸覚えして喋ってるはずなんだからお芝居の部分と変わんないはずなのに、そういうことを言ってるってことは、正直不安になったわけ。前説でそんなことを言ってる。ところが出てきたらそんなことなかったので、終わった後のクルミンとかの喋りとかも普段の僕らの知ってるクルミンに戻るんですよ。だからあそこの1時間半だけが違う人なんですよね。そういう意味ではちゃんと演技ができてるっていう証拠だから、素でやってるわけでもないし、セリフを丸覚えして喋ってるわけではないんですよね。そこにちょっと感激いたしました。結局何公演だろう、 1,2,3,4,5,6,7 公演か8公演だと思うんですけど、最初の1日目がまあ卒業するアイドルがラムタンで、幽霊1と言っていいのかな、幽霊の1がクルミンで、2がカエピョンで、アイドルラムタンの後輩で最後死んじゃうんですけど、最後死んじゃうルカピョンがやってるその後輩の役で、これを全公演で入れ替えるって言うんですよ。ラムタンとクルミンが入れ替わる。どんどんやれていく女をクルミンがやり、幽霊1でスクルメイツの女をラムタンがやると。で、幽霊2をルカピョンがやり、後輩のちょっとね、おかしな子をカイピョンがやる。で、最後なんか抽選とかリクエストとかで最終的にやっていくっていうんで、その役どころが変わるやつを。いや、全公演見たかったですね。DVD が、まあすでに初日入ってたらしいんですけど、DVD 用のカメラがね。全公演入るなら欲しいですね、DVD。全公演見比べることができるなら DVD 欲しいなと。結局予約しなかったんですけど、それ聞いて予約するかどうか決めたらよかったなと思うんですが、まあそんな感じでございまして、物販がありましたので、物販を買ってまいりましたよ。スクールカレンダーですね。4月からの始まりの2018年度のカレンダー、ホットポットクッキングバージョン。これちなみにね、写真のね、こんなこと言っちゃよくないかな。写真の出来が非常に悪いです。なんだろう、もうちょっと印刷よくできると思うんですけどね。まあ、手作り感あるな。はい、本当に手作り感がある。僕が作った方がもうちょっとまともです。印刷が綺麗じゃないんですよ。 もうちょっと綺麗な印刷がね、できると思うんですけどね。そして、中で歌われた CD4 人って書いてますけどね。これ手書きでサインが入ってるんですが、おそらくこれ古いっていう字が入ってるんで、くるみさんではないかと思うんですけど、彼女たちのサインを知らないので、これが誰のサインかよくわからないんですが、くるみんかな?くるみんですか?そうですか。ラムタンの写真、これ何枚入り ?4 枚入りで1000円で、全員5つずつ売ってました。A, B, C, D, E とあったんですけど、ラムタンのだけ A, B, C, D すべて買いました。はい。ラムタンのだけ買って、写真だけで1万円使ってきたんですけど、これまあラジオ聞いてる人はわかんないと思いますが、このね、写真も大概でね、写真のね、下にね、4人って入ってるんですよ。4人って明らかに入ってるんですけど、切れてるっていう、この、どう思うこれ。4人ってロゴ入れたけど切れてるってどう思います？ちょっとわからなかったのこれ。おかしくないこれ。4人って入ってるんですよ。なのにね、見事に切れてますからね。すべての写真がこうなんですよ。見てみたら全部の写真が4人って入ってて、そして切れてる。これ手作り感って言っていいのだろうか。手作り感でも僕でももうちょっとやりますよ。一枚印刷してみて、あ、これはダメだ、修正しようってならなかったのかというね。ラムタンは可愛いんだけど、写真のね、印刷の出来が非常に悪いっていうね、そういう仕様です。そういう仕様なのか。これ4人って書いてあるのを隠すために切れてんのかな。まあそんなこんなで、その4人を見に行った人に電話してみます。急に。出るかな?出ないな。
もしもし。
もしもーし。
もしもし、はい。
どうも、どなたですか?
モロちゃんと申します。
モロちゃんぐさんですね。
はい、モロちゃんぐです。はい。
ぐは入ってる方がいいのこれ。
あ、どう、今はなしで言ってるんで、なしの方で。
じゃあ、モロちゃんで。
はい。
今はなしとかあるんだね。
一応、まあ、アイドリングが終わったんで。
あ、そういうことか。あのぐは、アイドリングのぐなんだ。
そうです、そうです。
今初めて知ったわ。そうなんだね。理解しました。はいはい、ということで、モロちゃんでございますが、
はい、
まずは、楓さんのスキャンダルについてはどう思われますか?
まあ別に、付き合ってることとか、そこは別にいいんですけど、うんうん、
はい、
昨日いきなりあえて生々しいやつ。
そうだね。
そ
うだ
ね。それが一番答えたというか、
そうだよね。
そこが一番びっくりしましたね。
あの年齢だし、付き合ってるのはいいけど、
そうです、そうです。
付き合って、撮ってるらしいで情報より先にあの写真見せられるのがきついよね。
そうですね。あれ、なかなかじゃ、
なかなかだったよね。
ヘビーな中身じゃないですか。
そう、あれを、鍵付きとはいえ平気であげるやつの気が知れないわけですが。は
い、まあ、そうですね。どういうルートで流れたのか、ようわかんないです
よ、ね。なんか、話によると、はい、相手方のご本人の鍵付きのインスタグラムらしいよ。はいはい、
ああ、そうなんですか。
うん。だから、その、上げた時点でね。
はい。
それは流出させるやつがいてもおかしくないよね。
まあ、そう、
ね。友達にしか見せてないにしてもね。
うん、まあまあ。どういう接点があるんですかね、二人。
いやー、それはわかんないよ。
うん。
それはもう、だって芸能界はどこかで繋がるからね。
ああ、
うん。友達の友達とか、パーティーに行ったらちょうどいたとかね。
はいはいはい、はいは
い。いくらでもあるので、まあまあ、その、お付き合いはまあ、いいので、はい。
まあそうですね。
逆に言うと、あんな、男の方もなんか、誤解をさせるようなとかじゃなくて、堂々と付き合ってますって言ってほしいよね。
はっきり、いつまでも気が済むんでね。
そうそう。そう。それはもう、おめでとうって言えるけど。
そうですね、純粋に、はい。
そう、そんな感じがしますが。4人見に行ったと思うんですけど、いかがでしたか、はい。
正直今回の話、僕にとってちょっと難しかったんですよ。
ああ、そうなんだ。
だから、それで内容を完璧に把握したかというと、そうでもないんです
ね。あ、そうですか。
だから、アイドルの卒業する人と、
うん、
なんか、過去にもアイドルやった、アイドルかぶれっていうんですかね。
うん、うん。
で、亡くなった人ですかね。
うん、そうだね。
と、その、アイドル卒業する人の後輩、
うん、
後輩っていうんですかね。
後輩ですな。
の、まあ、関係というか、
うん、
まあそこ、そういう話やったよなってわかるんですけど、うん、正直、 まあ、面白いよ、まあ、面白いですし、
うん、
この4人の演技が、まあ、素晴らしいっていうのはわかるんですけど、じゃあ、この話自体が、どういう話だったかなっていう。がちょっと正直あんまり、
そうです
ね。なんとも言いにくいなっていう、個人的な感想ですけども。
もっちゃんは、あんまりお芝居とか見たことない、は
い、ないですね。
ああ。
じゃこの、だからビタチョコの子たちの舞台ぐらいですね。
うん。多分ね、その、
はい。
小劇場芝居みたいなものを、
はいはい。
結構見てきてると、
はいはい。
全部その間のことを、自分でピースはめていくのが芝居なんですよ、僕から。
はいはい。ほうほう。
で、さっきも言ってたんだけど、
はい。
そのカレンちゃんが出た芝居とか、はい、全部説明するのよ。だからストーリーはわかりやすい。
はいはい。
だけど、全部説明してるので、
はい。
客が考える間がないから、
ああ。
逆につまんない、俺らにと
って。ああ、なるほど。
で、今回のはすごく考えるピースみたいなものを、うん、考えないと繋がらないので、
は
い。
そうですね。確かにそうですね、
うん。だから難しいと言われれば確かにそうかもしれない。
はいはい。
モロちゃんは何公演見たんだっけ ?3 公演。
僕3公演ですね。2月3日、丸々見ましたね。
2月3日っていうことは土曜日。
土曜日ですね。はい。
その3公演はどういう役回りだった
最初はアイドル卒業する役がラムちゃん。
うん。
で、その次が、クルミンで、
うん、
最後が、シャッフル公演。
はいはいはいはい、は
い。で、その抽選で選ぶ、その公演パターンの中一つ選ぶっていうんで、
うん、
再びクルミのやつ。
ああ、はあはあはあはあ。
2回連続で同じ俳優ですかね。
ラムタン、クルミン、クルミンだよね。クルミンもタバコは吸ってた？
クルミンは吸ってないですね。
クルミンはそのシーンはないんだ。
なんか、ろうそくかなんかに、キャンドルかなんかに火をつけるみたいな。
ああ、そういうちょっと違う演出になって
ますね。はい、
あれもタバコじゃないらしいんだけどね。
あ、そうですね。行きました
ね。なんかね、ネオシーダーとかいう。
はい。
まあ一応ニコチンもタールも入ってるらしいんだけど。
あ、そうなんですか。はい。
うん。なんか喉にいいやつらしい。
あ、まあ
でも。メディアで調べたの。
最初見た時は衝撃受けましたけどね。
いや、すごかった。だから1回目の公演の時に、
はい。
ラムタンがタバコ吸ってて終わった後に一応挨拶あるでしょ。
はい、はい、はい。
みんな嫌だったでしょって言ってたから。タバコ吸ってんの嫌だったでしょって言って。
まあ、あれ、仮にガチのタバコだったら逆にダムちゃんすごいですからね。
うん、
女優魂というか。
うん。
いや、それは思いましたけど。
俺は正直ね、
はい、
舞台でタバコ吸ったのはね、初めてだったんですって最初に言ったから、
はいはい、
普段は吸ってんのかなと思ったのよ。
別の言い方だったらそうですね。
そう、そういう言い方したから、
はいはいはい、
普段は吸ってるけど舞台で吸ったのは初めてなんだと思ったら、はいはい、翌日のルカピョンのインスタライブで、はい、あれはタバコじゃないんです、ネオシーダーですって言って、はいはい、俺はネオシーダーって初めてその時聞いたので、
はいはい、
調べたら、そういうなんか喉の薬みたいになるやつだって書いてたね。
はい、
正直あの後輩の役をカエピョンがやるのは俺をすごく見たかったので、
あ、はい、
だから1回目しか行けないから、
はいはい、
まあ、正直全公演見たかったぐらいの、
あ、
まあね、モロちゃんも俺も遠征なので、
そうですね、
ね、全公演はまあ見えない、
まあ、
見えない
ですね、無理ですね、絶対、うん、
で、そもそも俺は土日仕事があるので、
はいはいはいはい、
無理やり木曜日も行ったから、
はい、
まあでも行ってよかったなという気は
そうですね
しましたね、うん、今回。
多分さっきもショールーム見れたんですけど、
うん、
このクルミのほんま演技力、
うん、
やっぱすごいなって思いましたね。
いや本当にね、あの4人の中では抜群だよね。
はい、ずば抜けてますね。
だからそれも見たかったのよ。ラムタンのあのやれていく女を、はいはい、クルミならどう演じるかはすごく見たかった。
ああ、はいはいはい。
うん、だからそっちが入る DVD ならちょっと欲しいなぁと。
あ、はいはい、
今後ね、発売された時にそれが判明すれば買おうかなという、はい、予約はしなかったけど。あれですか、物販は買ってないんですか？
物販買いました。DVD は買ってないんですけども、
うん、
他のまあ写真だったり、カレンダーだったり、
ほうほうほう、
まあ、買いましたね。
まあ同じような感じです
ね。そうですね。
俺もあれですよ、特典会の握手サイン会の券いっぱい持ってるけど、行けませんからね。行けやしね。
特典会、カレーちゃん来るんですかね？
来ないかもしれないね。
これ、 多分だ仮に来てもどういう気持ちで喋ったらいいんか。
そうだね、こっち的にもね。
そこがちょっとですね、さすがに触れることは絶対無理ですし。
そうだね。
この件について、
まあいろいろいろいろあった時にね、某サトレナ先生がお休みになったようにですね。あ、
はいはいはいはい、
お休みになる場合もあるかもしれないですね。
あ、そうですね。
コバコバさんが DVD は初日パターンですということですか。初日パターンだけなら DVD いらないな。いや、やっぱりね、2パターンとか入れてくれると見比べれるのでちょっと見たいなと思ったんだけど、ほんとね、だから俺本当にその最前列のあの鏡前に座ったので、
はいはいはい、
クルミンの演技がものすごいんですよ、
はいはいはい、
目の前で展開される、
はい、まあ、目の前で、はい、そうですね、はい、
そうでね、はい、面白かったのは僕の隣の人が多分カエピョン推しで、
はい、
そのカエピョン推しの人が鏡前にいるカエピョンに向かって何かを訴えようとしてるのがすごく面白かった。小さい劇場でもとか言ってるときに、
はいはいはい、
そうだねみたいな感じでこう応援電波を送ってるのがすごく面白かったですね。あと最初にこうアイドルで出てきて手拍子をこう促すじゃないですか、
はい。はいはい。
その時はみんなやるんだけど、やっぱり舞台と、はい、いわゆるアイドルライブは違うので、はい、みんなできないんだよね、あの雰囲気の中で拍手とか、
まあそうですね、
おーとかうーとか別に、なんだったらミックス打つやつが現れてもいいはずなんだけど、はい、誰もやらないっていう。
やっていいのか、良くないのかみたいな。
そうそうそうそう、多分ね。
ありますね。
多分だから一番最初に、はい、はい、僕が見た回だと、ラムタンが出てきて、はい、歌を歌った時にその手拍子をわざわざ、はい、はい、促したのは、やっていいんだよ、はい、
そうね、
電波のはずなんです
。ありました、ありました。
なのに、
ありました、はい、
うん。だけど、その後、みんな、どうもやりにくくて結局やらないみたいな。
ね、やってないですね。
そう、はい、そうだろうね、はい。あれはね、やりにくいわ。正直言って。
はい。
うん。だけど、本当いいもん見せてもらったので、ちょっとホットポットクッキング、うん、まあ別に避けてたわけじゃなくて、実際なかなか行けなかったので、
はいはい、
今後こういう感じで木曜日ぐらいからやってくれるなら、ちょっと行けるかもしれないなと思ってね。はいはい、今後もまた、はい、あれですか、まあベスティムとかも行ってるんですよね。
行ってません、最近。どっちかベスティムが多くなってきましたね。
まあ、現場が多いのはベスティムの方が多いからね。
まあそうですね。僕、あまりアイドル自体が好きじゃないんで。
あ、もともと。
アイドルが好きだったんですけど、もともと。だから純粋に今ベスティムの歌が好きっていう感じなんで、
あそこ
に惚れちゃった
感じです、ね。確かにその、アイドルしてないしね、ベスティムは
ね。そうですね。うん、はい。
その部分はいいのかもしれませんな。はい、
うん、
とりあえず、まあ、残党はちょっとずつ追っかけるって感じですか、今後。
そうですね。残党、まあまあ、まあ、解説したらどうなるかわかんないですけど。普通にでも、どうなんですかね。今後。
いや、まあでも、ちょっと下火というか落ち着けば普通になると思いますよ。まあ、
そうですかね。
はい、ホットポットクッキングやめるとかいうことはないと思います、
ね。まあ、はい、はい。
まあまあ、今後も応援してあげてください。そう
ですね。はい。
急遽お電話で出ていただきましたけど。
いえいえ。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
どうもです。おやすみなさい。
はい。はい、おやすみなさい。失礼します。はい。
はい。ということでね、もろちゃんに出ていただきました。僕なんかは小劇場そこそこ見てきてるので、僕がよく言う僕が一緒にラジオやってる岩橋くんとこの芝居なんかは本当にノリシロが多いので、そのノリシロの部分でどれだけ勝負できるかが芝居だとは思ってるんですけどね。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところでたった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さて、それではメールをね、いただいてるので、ね、ようやくこの日が来ましたね。ビターチョコ推し会、ラムタン推しジャムです。ということで、ジャムさんからいただきました。今回の舞台、4人感激してきました。玉川さんの舞台は夜派からほとんど見てます。カンタータは仕事できます。カンタータ行きたかったんだよね。カンタータね、いいですよね。ミヤリープロデュースですもんね。玉川さんの演技を見るたびに上手くなっています。特に今回の4人で見た引退するアイドル役は鳥肌が立つほどの演技。タバコを吹かすシーンや上着を脱ぐシーンもあり、大人の女性もしっかり体当たりで演じてきたところに本気を感じました。ラムタの次の舞台も楽しみですと。クルミンもタイムスリドル憑依だよの時より表情が良くなっていたし、橋本姉妹は素なんじゃないかというような自然な演技で、時間は1時間半と短い舞台だったけど十分見応えがある舞台でした。ただ残念なのは、私が地方在住で毎回日曜の昼公演しか見れないことと、東京に引っ越したいということですね。そうなんですよね。僕もやっぱり京都に住んでてね、そこが一番、まあ東京に引っ越したいとは思わないんですけど、見れるところが、僕の場合は週末が仕事ですから、金土日が必ず仕事で、水曜日も必ず仕事なので、木曜日の仕事を入れないように休みにすると行くことができるんですよ。そうじゃないといけないんですよね、逆に言えばね。やっぱりね、この4人がね、この4人一緒でずっと、まあ渡辺だから同じ事務所だから、もともと3人でグループを組んでて、それのきっかけもあってアイドリングに入ってきて、そこからアイドリングでいろいろやってきて、そこにルカピョンが入って、いわゆるビターチョコレートという形になってお芝居を本格的にやり始めたっていう、このストーリー立ての中でね、この4人が、まあ仲良くやってることもそうなんだけど、まあ自分たちがどう思ってるかともかくとして、中でやっぱり切磋琢磨してると思うんですよ。この4人が切磋琢磨してて、で、普段のそのホットポットクッキングを僕は見たことがないので、今まではね、4人で初めて見たから、他の役者さんとどう渡り合ってるかが、わからないんですが、今回やっぱり4人だからこそできる芝居だったし、4人だからこそ1時間半でまとめてることがすごく良かったんですよね。これ2時間とか3時間とかっていうのはね、良くない。1時間半で短いと感じるかどうかなんですけど、僕はお芝居っていうのは、実は1時間半が限界だと思ってます。この話はね、芝居やってる人と一緒にやってるラジオとかでも言ってるんですけど、そもそも人間の集中力の限界が90分ぐらいなんですよ。だから2時間でも実は長い。映画の2時間でも実は長いんだけど、まあそれでも限界は2時間ですね。だからたまに2時間半の芝居とか、途中休憩入れて3時間の芝居とかありますけど、正直ね、良くないと僕は思って。だから今回は特にね、ホールとかで見てるならまだしも、やっぱりね、体勢がみんな悪いじゃないですか。とね、集中力切れるんですよ。そこの集中力っていうのがこれ以上続かないんですよね。どんなにいい芝居だったとしても、それが2時間とかを集中させるだけの力があるかっていうとないと思うんです。ちょうど1時間半できっちりまとめてきたからこそ今回の芝居が良かったっていうことも言えるので、4人の演技が素晴らしかったっていうのもあるけれども、やっぱり僕はあとは次に見なきゃいけないのはホットポットクッキングの他の役者さんとちゃんと渡り合えるかどうかっていうのを見たいですね、やっぱりね。後藤さんの先月の舞台も行きました。ああ、いいですね。行きたかったですね。いや、もう今回の行き方で結構行けることが分かったんで、バスで帰ってきてそのまま仕事行くパターンをやったんですけど、結構できることが分かったので、このパターンで木曜日からやる芝居なら行ける気がしてきたので、ちょこちょこ行くことになるかもしれません。ライブよりも芝居の方が行くかもしれませんね、今後ね。ごっちゃんとか、梅子さんであるとかビタチョコ関係とかのお芝居があるならばちょっと見に行きたいなと思ったりはしています。本当にいいものが見れた感がすごいんで、今回は僕の中では大満足ですね。 まあ、手作り感はすごかったですね。あのちっちゃいところでやってることもありますし。あ、4月にもホットポットクッキング。あ、それはね、なんか予告してましたね。いつだったか忘れましたけど。なんかやるという話なんで、それも行けたら行きたいですね、やっぱりね。そんな感じで考えております。いや、もうとりあえず、まあそれぞれの、皆さんがそれぞれの道に進んでて、まあもちろんベスティムとか、マジパンとか、いわゆるそのアイドル的な活動を続けているメンバーもいますし、お芝居をね、こうやってやってるメンバーもいますし、いろんな人がいるんですけど、まあこの4人には、この活動を、そうですね、まあ今度4月にやると、4月13から22日までやるということなので、それをちょっと邁進していただいて、その中でアイドル的なね、ああいう歌のシーンとかもあっていいのかなという気がします。本当にね、僕は今回のラムタンを見て、本当に大人のラムタンを今後見ていきたいと思ったし、クルミンの演技力を見て、この演技力をもっと活かせる場を与えてあげてほしいなと思いましたので、まあ芝居もちろん4人でね、渡辺主導でやっていくのは当然やっていけばいいんですが、それプラスアルファ外に出ていける環境をね、事務所には作っていただきたいなと、そんな風に思います。エンディングのコーナーです。エンディングね、あれなんですけど、あの僕の家のすぐ近所のブックオフに寄ったんですよ。まあ珍しく DVD のコーナーをフラフラしてたんですよ。そしたらね、すごいですよ、今まで見たことない、今まで見たことなかったのにもかかわらず、ブックオフに子猫の気持ちと口裂け女ビギニングがありましてね。いやいやいやいやいや、あの遠藤さんの引退の翌日に遠藤さんの映画の DVD を2本とも見つけるということで2本とも手に入れてまいりました。まあ新品で買えようという話もあるかもしれませんけれどもね、ちょっとびっくりしました。両方実はまだ見てない。で、正月の間にね、休みがあるんで見たかったんですけど、1月の3日に僕ぶっ倒れまして、風邪で。で、ぶっ倒れて全く見ることなく、ここまで来ておりますね。いやいや、僕あの、網走一家ねえかなと思って、トンちゃんの、見てたんですけど。まあ、常々ね、ちょこちょこ、ふと気がついた時はこの2本は実は探してたんですよ。でも、しばらく探してなくて、でも見たことなかったから、やっぱりこういうのは中古にはなかなか出ないんだろうなと思ってて、あの、しばらくしたらアマゾンかなんかで見ようかなと思ってたんですけど、遠藤さんの引退の翌日に見つけるっていうのがなかなか運命的なものを感じたので、2本とも買ってきましたけど、見てません。特に子猫の気持ちをね、早く見たい。じゃあ見ろよって話なんですが、大体ね、DVD のとこにはエロ DVD しか入ってませんので、あんまり映画を見ることはないんですけどね。まあ、遠藤さん、まあ前もね、遠藤さんの回で言いましたけど、まあ残念ではありますけど、彼女の人生ですので、もちろんこれから引退してご結婚とか、皆さんの新しい人生っていうのを追いかけていくことができない、引退されてしまうとね、追いかけていくことはできないけれども、応援はし続けたいと思うんですよ。ひーちゃんのご結婚も他のメンバーのツイッターとかで知ることになるじゃないですか。そうやってご結婚されたり、きっとこれからも現役の人たちのツイッターにお子さんが紹介されたりとか、そういうのをね、ずっと応援していきたいなと思うわけ。まあ僕はアイドリングおしめラジオっていうのはひょんなことで始めて、もうすぐ7周年ですよ。今年の6月で7周年になるわけですけど、7年やってきて、今はね、あんまり毎週とか毎月とか全然やれてませんけれども、乗りかかった船だと思ってるので、アイドリングのメンバーのその後をね、あの、現役であろうが、現役でなかろうが、僕が生きてる限りは彼女たちを応援できたらいいかなと思います。そして大人になった彼女たちがね、本当にアイドルというところから脱却して、その一端を今回ラムタンに見せてもらったので、本当に楽しみになってきました。ラムタンのまあ、実際はタバコじゃないとはいえ、タバコをくよらすシーンであり、 バスローブみたいなものを脱いで、真っ赤なキャミソールになって、そこからワンピースを着て、出ていくところっていうのが、ものすごく印象的だったんですよ。で、そこの部分っていうのを見せてもらったおかげで、他のメンバーも、起業家になった伊藤優奈さんであり、今も女優さんでやってる後藤さんであり、主婦で子供生まれたけれども、まだホリプロに席があるので、今後どうなるかわからないミラッチョでありね。まあ一応引退はされたけれども、インスタグラムを上げ続けてくれる小島さんでありね。皆さんのその、これから先を見守れる部分は見守り、見守れない部分は応援電波を送りながら、これからもアイドリング推しメンラジオ続けたいと思いますので、皆さんもぜひ番組のことも応援していただいて、まあ、こうやってコメントいただけるの大変ありがたいですけど、ぜひメールもくださいね。ということでアイドリング推しメンラジオこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。